もしもし、テレフォン人生相談です。
お願いします。
はい、今日はどういったご相談ですか？
自分の両親が離婚して30年ぐらい前に離婚してるんですけど、
はい、
その父親が先日亡くなりまして、
はい、
その遺産相続の件でちょっと知識を教えてもらいたいと思って電話したんですけど。
あ、わかりました。あなたはおいくつ？
40歳です。
40歳。お父様とお母様の年齢は？
お父さんが65、
はい、
お母さんが68
で、あなた自身はご兄弟は？
僕のお姉さんが8個上なんで48です。
48歳。はい、
はい、
お二人？
はい、そうです。
はい、で、その離婚された時、お父さん側、お母さん側に引き取られたの？
お母さん側に二人とも引き取られました。
なるほど。で、お父さんはまた別な方と結婚されたりしてます？
はい、2回目、3回目で結婚してます。
で、2回目の方にお子さんは？
あ、2回目の奥さんの連れ子が一人います。
3回目の奥さんとの間にはお子さんはいらっしゃらない？
奥さんの連れ子が一人と、お父さんとその3人目の奥さんの間に一人できてます。
実子が一人？
そうです。合計子供は5人ですね。
それで、まずお父様は自営でご商売されてた？
そうです、自営です。
あ、自営ですか。
従業員が20人ぐらいいる会社です、
はい、なるほど。
で、その会社に2人目の奥さんの連れ子と一緒に働いてました。
お父さんの会社で働いていたのは2人目の奥さんの連れ子さんっていうこと？
あなたが
一緒に働いてましたじゃないのね。
あ、僕はもう全然別の会社で普通に。
あ、なるほど、
はい、
そうしますと関係がいろいろ複雑なので、遺産相続の時にどういう状態になるかっていうのを知りたいわけですよね。
まあ、その中で遺産相続に対象者っていうのも変ですけど、それは3人目の奥さんと、
うん、
僕と、
うん、
3人目の本当のお父さんの子、
うん、
まあ、それ中学生なんですけど、
うん、
実際3人だっていうのはまあ調べた結果、
それお姉さんは？
お姉さんはですね、つい最近姉ちゃんから私はお父さんの子じゃないっていうのが発表されてですね。お父さんもお母さんも、まあ、親戚一同みんな知ってたけど僕だけ知らなかったと。
っていうこと、お母さんが再婚さんだったの？
そうみたいです。
お父さんはそうすると3人の女性と結婚して全部連れ子さんがいらしたってことね。
そういうことですね。
なるほど。
化石標本の方で確認はできてます。
はい、そうすると知りたいことは何ですかね？
2番目の、子供がと一緒にやってる会社は今は黒字ですけど、
はい、
今後赤字になった場合、
はい、
その会社経営の借金が来た場合、できた場合、僕との今の奥さんと実子である僕と中学生、
うん、
この3人に、借金を背負わないといけないのかっていう質問と、
ちょっと待って、会社の話、
会社の経営の話と、
会社の方は、お父さんが社長さんなの？
お父さんが社長です。
そして2番目の奥さんの連れ子さんは役職は何？
あ、普通の平社員です。
平社員。
はい。
会社って有限会社？
有限会社です。
あ、有限会社ね。はい。
はい、
それで、会社が今は順調だけれども、
今後借金がもしできた場合、今後経営が悪くなった時、
はい、
今回亡くなった理由は交通事故なんで、
あ、
慰謝料と一室利益、
うん、
とかいろいろ、まあ、積み重なった金額は今の奥さんと僕とその中学生で3人で分けるっていうのは、まあ、調べたらそこまでは分かったんですけど、その会社のマイナスの借金の部分ももちろん背負わなきゃいけないことになるかと思ってちょっと心配になって電話したんですけど、お金もらえるものはもらうだけど借金はいらないよっていうのはできないと思うんで、うん、
そうですね。で、実際に会社は順調だってさっきおっしゃってたけど、
はい、順調ですね、今も、はい、うん、今後経営者が変わって、
ね、
落ちていくかもしれないんで、
うん、それは先の話ですね。
そうです、はい、
はい、お父さんの個人的な収入、
ええ、
予想ではどれくらいあるんですかね。
年収で1200ぐらいだと思います、
うん、
予想ですけど。
なるほど。
使 かの遊びっぷりを見ると、まあ、そのぐらいもらってないと遊べないなと。
はい、
はい、
じゃあ財産的にはもう30年前がで順調な会社で来てるんだったら、
そうですね、今の奥さんと住んでるマンションと、
うん、
預金、貯金ですね、
うん、
それと2番目に結婚してる奥さんの時に家を建てた家、
うん、
ここの家には2番目の子供が住んでます、連れ子が。
なるほど。
と会社、今経営してる会社。
2番目の奥さんはもうじゃあ亡くなってんの？あ、亡くなっ、あ、死別ですか？はい。
そうです。
で、うん、お子さんが住んでらっしゃる家。
はい。
あとどんな？
あ、そこそこまでです。もう、個人的資産というかお父さんの資産は。
はい、わかりました。これらが、要するに遺産だであろうということね。
そうです。
うん。ということで、じゃあ、ご質問を特定していただけます？
うん、交通事故の慰謝料、のお金を、うん、これは誰に振り込みは指定先、振り込み先は指定できるかっていうまず質問と、要するに奥さん側に勝手に振り込まれたくないっていうのが本音なんですけど、
うん、それが一つ、はい、はい、それから、
二つ目が、これはやっぱ会社の赤字になった場合、
うん、
遺産相続もらっときながら借金はいらないよっていうのはできないと思うんで、後に赤字になった場合、責任は、うん、まあ、もちろん僕に回ってくるのが来ないのか。
うん、なるほど。わかりました。今日はですね、弁護士の大阪恵美子先生がいらしてますので、伺ってみたいと思います。先生、よろしくお願いいたします。
もしもし？
あ、こんにちは、お願いします。
はい、こんにちは。ですね、まあ、一番大きいのは多分、逸失利益だと思いますけど、まあ、亡くなられてるということで、慰謝料、これはね、保険会社としては、誰に払うかっていうことは大変、重要なことですからね。例えば、その、相続人間で、話し合って、代表して誰が受けてるか決めてくださいよっていう言い方をするかもしれませんけど、そう言っても、まあ、複雑な家族関係ですからね、そんなことはうまくできませんよっていう可能性があるわけですから、
はい、
当然あなたのところにもどうするかっていう話があってね、
はい、
あなたがまあちゃんと法定相続分の割合で自分に払えと言い張れば、
あ、
それはあなたの分はあなたのとこ払ってくるという手続きにするだろうと思いますよ。
あ、了解です。
それと会社のことをね、誤解されてると思うんですけど、会社は有限会社なんですね。
そうです、
はい、会社はね、これは社長のものではないのでね。
あ、そうなんですか。
つまり、会社は会社として、一人の人間なんですよっていうのも変な言い方ですけどね。法人っていう言葉がありますけど、司法上の権利義務の主体、つまり物を持ったり、債務を負担したり、買い物したりね、いろいろできる人格っていうものがね、2種類あって、
はい、
一つは自然人、これは人間のことです。
あ、はい、
それと法人、
はい、
会社は法人ですのでね、会社そのものが自分で契約の当事者になったり、
はい、
物を持ったり、
はい、
借金を背負ったりできるんです、
はい、
で会社の持ち分、
会
社の所有権、これは出資金に応じてね、出資した人が会社の持ち分を持ってるわけなんです。だけど会社の持ち分を持っているからといってね、会社が負担した借金を払わなきゃいけないってことはないんです。
あ、なるほど、はい、
まあ有限責任って言うんですけど、まあ、会社がどんどん赤字になってね、もうダメだっていう時には、その出資金はもう返してもらえないんですよ。出資金は会社がもうその借金の返済なんか使っちゃうとね、なくなってしまうのでね、だけどそれを超えてまだ借金が残りますよっていう時でも、持ち分権者のところに来られないというのが有限責任という意味なんです。有限会社の有限っていうのはそういう意味なんです。
あ、なるほど、はい、
ですから有限会社そのものが背負った借金を無制限にどんどん負担させられるってことはないんです。
あ、なるほど、はい、
はい、で、おそらくね、あなたのお父様の会社は、お父様が有限会社のオーナーだったんだと思います。
はい、そうですね、はい。
だから持ち分権は誰か他の人にもね、
ええ、
割合的に持ってるかもしれませんし、
ええ、
100% お父様だったかもしれませんし、
ええ、
それを調べてみないとわからないです。
なるほど、はい、
ですからお父様の相続財産の中にはね、その会社の持ち分権、
はい、
これも入っています。
あ、なるほど、はい、
はい、でこれも法定相続分、まあ、今の奥さんがいらっしゃるのでその方が半分、で残りの半分をあなたとその中学生のお子さんとで半々ずつ。
なるほど。
あなたは4分の1ってことですね、全体の、
はいは
い、でそれはね、会社そのものの話をしてるんですけど、まあ、今言ったことからお分かりのようにね、会社が将来借金を背負っても、それはその借金がそのままストレートに持ち主のところに来るわけではないのでね。
あ、なるほど、
はい、だからそれは全然心配する必要ない話なんですけど、現時点で、お父様がね連帯保証していた場合、
あ、はい、
物事を動かすときにはね、何でもその連帯保証っていうのはつきものですから、例えばその会社に置いてあるコピー機をね、リースしてたと言うと、それはまあ多分代表者が連帯保証していることが多いと思いますよ。だからそういうその負債はあり得ると思います。
ああ、なるほど。
ですからそのお父様がどんな負債があってね、どんな、まあ、交通事故の分以外に預金とかね、まあ、さっき家の話もありましたけど、これもまだ調べてないんでしょ。
あ、違います。奥さんのマンションの売ったらいくらになるか、一軒家の土地売ったらいくらか予想はできてます。
登記簿等本みんな見ましたか。
あ、いや、住所が分かってるんで、そこの売り値というかですね、相場、
うん、その家の所有権が誰のものなのか確認してありますか。
まあ、ないですけど、お父さんっていうのは聞いてますね。俺の家だって言ってたんで。
ね、それはね、登記簿等本見てみないとわからないですよ。
あ、なるほど。
例えばその2番目のね、人、奥さんの お子さんが住んでる家っていうのもね、どういう権利関係になってるのか。
あ、なるほど、はい。
例えば、まあ、賃貸借契約を設定して貸してたっていう可能性もありますよね。
ああ、なるほど。
それとか、あるいは何らかの段階でね、共有をにして少し、まあ、半分にまでは行ってないけど、わずか、かもしれないけど、もう前の奥さんの名前になってるとかね。それをきちんと確認しないと、
はい、
単純にその時価が壺いくらだからこのぐらいって言ってもね、共有持ち分が入ってるとたちまち値段が変わりますのでね。
そうですね、はい。
それから簡単には売れなくなっちゃうかもしれないですし、はい、今のお住まいのマンションもそうだと思いますけど、とにかく登記簿等本を取って、権利関係を確認しないとね、
はい、
そう簡単には話は進まないんじゃないかと思いますよ。
わかりました、
はい。それと相続人は3人だということなんですけど、他の連れ子の方たち養子縁組してる人いないんですね。
まあ、みんな、葬式の時に血つながってないからって自分たちで言ってたんで。
いやいやいや、それはね、血がつながってないっていうのはそれはそうでしょう、はい、だけど養子縁組っていうのはね、それはもう戸籍上の問題ですからね。養子縁組をしてると血はつながってなくても、実子と全く同じことですから、
そうですよね。
はい、相続人が一人その分増えますよ。
はい。わかります
。まあ、いろいろ複雑で、しかもあなたご自身がね、向こうの状況を正確には知っていないので、
そうです。はい。
そうすると、本当は負債もたくさんあって、
はい、
負債と、この入ってくるものとがトントンだとかね、意外なことに負債が多かったなんていうことがあり得ますので、そういう場合には限定承認という方法もあります。
限定承認、はい、
はい、これは相続の中でね、負債とプラスの財産と比べてみてプラスの分だけを相続するという手続きです。
ああ、なるほど、はい、
はい、まあ、そうするとそのプラスマイナスをちゃんと測るまで相続が終わらないという点で厄介というか複雑な手続きではありますけど、そういう方法もあります。
わ、
はい、
かりました
、はい、お分かりいただけましたか。
はい、わかりました。
はい。
はい、すいません。
はい、失礼します。
はい、ありがとうございました。